シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
最近出しゃばってる石山です。よろしくお願いします
お願いします。出しゃばりってはないです。
いや、もっと出しゃばっていただいて大丈夫です。
いや、ここのとこなんか映画をよく見ているので、
うん、
せっかく見たら、
うん、
出しさせてもらおうと思って、
はい、
ありがとうございます。
させていただいてます。
お願いします。
感謝してます。
いいえ。ありがとうございます。
こちらこそ。はい。
はい。
今日は、マッドマックスフューリオサをやります。
はい。
まあ、やる前に、一つ、忠告というか、アナウンスしとくと、まあ、過去の、このフューリオサでマッドマックス5作目ですけど、
うん。
まあ、一応過去作のネタバレはするので、まあ、昔の3部作については、まあ、別にネタバレされてもいいっていう人、は多いとは思うんですけど、
うん、
はい、まあそういう感じっていうことだけご了承ください。
はい、
でこの作品は5月31日公開のアメリカ映画で、148分です。 PG-12 です。現在もヒュリオサで、むしろヒュリオサが先に来てて、あ、マッドマックスサーガっていうですね、
うん、
で、監督がジョージ・ミラーで、制作にも入ってて、脚本にもジョージ・ミラーとニック・ラザウリスっていう方ですね、うん。まあ、この人は前の怒りのデスロードの脚本もやっている人ですね、
うん。
で、映画 .com の説明と、2015年に公開され日本でも熱狂的なファンを生んだジョージ・ミラー監督のノンストップカーアクションマッドマックス怒りのデスロード、同作に登場した女戦士ヒュリオサの若き日の物語を描くということです。
うん、
じゃあこの感想を時計さんからお願いします。
はい、多分この3人の中では僕が一番作品としては見てる作品が少ないのかなという感じで、
うん、
前作の怒りのデスロードと今回のマッドマックスフィリオサしか僕は見てないんですけれども、
うんうん、
で、まあ、しかも怒りのデスロードを予習したかっていうと全然してないので、
うん、
まあ軽い感想になるんですけども、
はい、
今作は、まあ、なかなか面白かったなという感じでした。
うん、
ただ、クリス・ヘムズワースの演じたディメンタスというキャラクターですね。
うん、
はい。
このキャラクターの描かれ方と、まあ、最後フィリオサと、まあ、やり合うというかね、最後殺されるっていうシーンがありますけど、
うん、
あそこの会話みたいなものがね、結構あったと思うんですけど、
うん、
正直僕はあの辺のやりとりがいまいちだったなというふうにちょっと思って、という感じはありましたね。はい、
うん。
で、いつものように良かった点なんですけど、まあ二つほど挙げたいですけど、まあ一つは、まあ、マッドマックス怒りのデスロードと同じく、相変わらず狂った世界観で、そこはやっぱり面白かったですね。
うん。
まあ、時代的には少し前の話っていうことに、まあ、ほぼ同じ時代でしょうけど、まあ、フィリオさんの少女時代はもう少し前ってね、感じですけども、まあそのあたりからの描かれ方なんですけど、まずそのフィリオサの少女時代ですけど、まあフィリオサがさらわれて、多分確かディメンタスの部下みたいなやつにさらわれたのかな、なんかそんな感じなんですけど、でその仲間同士でもなんか乗り物とか燃料を奪い合ってるような、もうすでにそういう世界になっているっていう感じとか、あとはもう、フィリオサが大人になってから、なる前も出てきましたけど、まあ、イモタン女王たちの部下ですね。ウォーボーイズだったりとか。
うん。
あと、ちゃんとした名前は人食い男爵っていうそうなんですけど、まあ、乳首丸出しのおっさんいると思うんですけど、あいつとか。
丸出しっていうからもうね、
うん、
出してるっていうか、わざと、ね、触りやすいからっていう。
そうそうそう、あの辺のもう意味のわからないね、世界観だったりとか。あとは、その延長線上にある、まあ、戦闘というか、まあ、略奪行為みたいなね。今回は特に、ウォータンクっていうでかい、なんでしょう。なんですかね、トレーラーみたいなのを運転してて、はい、それを奪いに来るみたいなね、いうシーンが結構メインであるんですけど、まあ、そこでの、まあ、前作と比べてどうかっていうところは、僕見直してないんであれですけど、まあ、それに匹敵するぐらいの、面白さはなかなかあったんじゃないかなっていう感じですけど、まあ、例えば飛行部隊がね、結構出てきたりとか、
うん、
名前ちょっと忘れちゃったんですけど、鉄球をぶん回すやつ、
ボミーノッカーね。
あ、そうそうそう。うん、車体の一番後ろについててね、今だっていう時にね、こう、使うみたいなね。そうそうそう、まあ、ずっと回してでもいいんじゃないかなってちょっと思ったんですけどね。まあ、ああいう感じとか。まあ、前作からもそうですけど、その自転車じゃないですね、自動車のハンドルがなんか宗教的な象徴になっているみたいなね。
うん、
前作ちょっと僕忘れちゃったんですけど、V8 で叫んでましたっけ、
やってましたね。
ね。で、今回はね、叫んでるシーンなかったような気もするんですけど、V8 っていう言葉は出てきたと思いますけど、まあ、そういう、まあ、狂った変な宗教みたいなね、感じとか。はい、あとは、そうですね、面白いなと思ったのは、リメンタスが最初の方に乗ってた、その、バイクを3台束ねて、
はいはいはい、
こう、なんか戦車みたいな感じにしてね、乗ってる、なんか、北斗の拳とかに出てきそうな、ああいう、ああいうのとか、あとは、あれですね、砂漠をまあ結構走るんですけど、結構急斜面をそういう車とかでタイヤが6つついてるので、こう、無理やり乗り越えていくとかね。
うん。
フィリオスはバイクで乗り越えていくとかね、そういうシーンとかもなかなか見応えあったかなというふうに思いました。で、あとは演技の部分でいくと、まあアニャ・テイラ・ジョイが主役ってことなんですけど、まあすごい良かったっていうことは別にないんですけど、でも、まあ違和感は僕はなかったかなという感じで、フィリオサという役にちゃんとハマってたんじゃないかなっていうふうに思いましたし、うん、僕が良かったなと思うのはそのフィリオサの子役の部分ですね。アリーラ・ブラウンっていう子みたいなんですけど、まあ彼女は結構演技としては良かったんじゃないかなっていうふうに、まあ顔がアニャ・テイラ・ジョイに似てるっていうのもあるんですけど、まあ良かったなっていうふうに思いましたね。うん、で、良かったなっていうところはそんな点で、あとはちょっと気になったなっていう点なんですけど、
うん、
まあ、先ほども言ったんですけど、一つ目としてはやっぱりディメンタスっていうキャラクターなんですけど、
うんうん、
僕はですね、まあ、クリス・ヘムズワースを起用してるっていうんで、結構楽しみにはしてたんですけど、ちょっとその、彼を活かしきれてないような気は僕はしたんですね。
うん、
で、MCU 作品ではどっちかっていうと、今やあのコメディーリリーフっていうか、ちょっと面白キャラみたいにね、うん、そうはなってますけど、そういうキャラとしても、例えば憎めないキャラとして描くとしても、ちょっとコミカルさは足りなかったような気もしましたし、逆にそのフィリオサが復讐するわけですけど、この作品では。
うん。
復讐するにももちろん理由あるんですけど、まあ、ちょっと宿敵にしては凶悪さが足りなかったなっていう感じもちょっとしたっていう風ですね。
でもお母さんにも殺され。
いや、もちろんそうなんですけど、なんかね、
ちょっとお茶目な感じ、
ね。そうなんですね。そこがね、うん、僕は、まあ、バランスの問題だと思うんですけど、
うんうん、
なんか、
あんまひどく感じなかった。
そうなんですね。憎めない感じがあんまりひどく感じられなかったのかもしれないし、うん、なんか、それほど悪いやつなのかもわからないし、うん、でもやっぱり悪いやつなのかな、みたいな。ちょっとね、どっちつかずだったような僕は気がしてしまって、その、フィリオサをちゃんとね、育てようとしてたりもするんですけど、でも、妹誕生に渡しちゃうみたいなところとか、彼が何がしたいのかちょっとわからないみたいなところもあったりして、
うん、
そういうところがちょっと飲み込みづらかったのと、まあ最後の彼女との会話ですよね。なんかもう僕は、結構、マッドマックスシリーズはバカ映画だと思ってるんで、なんかああいう真面目な会話をされると、うん、なんか急にどうしたんだろうっていう感じで、なんかそんなのいらないんだけどな、みたいな風に思ってしまった部分はちょっとありましたね。あとは、もう一人、ジャックっていうね、キャラクター出てきますけど、うん、フィリオサと一緒に運転してる人ですけど、まあ彼もかっこいいんですけど、でもなんか死に際とか含めて、ちょっと地味というかね、いまいち地味な感じで終わってしまったなっていうところはありましたね。
うん。
はい。で、気になった点、もう一点としては、まあ、全体的に僕はいろいろ雑なところが結構あったなっていうふうに思ったところですかね。
うん。
例えば、フィリオサが、少女時代に妹誕生にこう引き渡されて、で、その当日かな、夜にはもう逃げ出してるわけですね、あれ。そういうことですよね。うん、なんですけど、うん、そのいなくなったフィリオサを誰かが探してるとか、なんかそういうことは全然描かれなかったじゃないですか。
うん。
まあまあ、妹誕生にしたら、なんかご立腹な事件のようにも思うんですけど、そういうシーンもまあ、あえてなのかなかったなっていうところとか、
いっぱいすぎて気づいてないんですか？
でも、あれって、5人ぐらいしかいないんじゃないですか？妻って、もともと。
あ、いや、もっと いたん
じゃないですか。ですか。あそこに映ってたのは、その、はい、その、数名でしたけど。そうなんですかね。
もう。あの部屋に行った時にいっぱいいませんでした
っけ、う
ん、
いっぱいいた。
いっぱいいました。
怒りのデスロード時代よりも多かったよね。
うんうん、あそうですかね。
倍ぐらいいて。
うん、でも、今日来たばっかりの子供がいなくなったら、やっぱりなんか探すんじゃないかなと。特にその、弟でしたっけ。
その子がしかもさ、
はいはい、
断層して、
うんうん、
あの中に紛れ込んで成長していく数年間っていうのは結構不自然ね。
まあまあまあね、
俺もしたかな。
そこは引っかかりましたけど、
ね。難しい気もしたし、うん、その、妹誕生の息子が二人いましたよね、兄と弟と、
うんうん。
マッチョの方ですかね、弟の方。
リクタスね。
うん、その、小児性愛者みたいな、
うんうんうんうん、
なんか人形をね、たくさん集めてるみたいな男でしたけど、うんうん、奴が探すってことも特に描かれなかったですし、っていうのはやっぱり、まあ、はしょったかなっていう感じは思ったんですけど。
そう
かね。うん。あとはそうですね。まあ、構造的にどうしても怒りのデスロードにつなげないといけないっていうものがあって、前日談なので、
うん。
僕はどうしても不必要な描写に思えてしまったところは結構あったかなっていうところですかね。うん、まあ、例えばその今言った妹誕生の息子二人、一応出てくるんですけど、
うん。
で、怒りのデスロードでどういう活躍をするかちょっと僕も覚えてないんですけど、今回はいまいち見せ場がなかったかなと思って、二人とも。まあ、いるけど。
お兄ちゃんは死に、出てきてないですからね。
あ、前作は出てきてないですね。
本作
本作初めて、はいはい。
今回出てきた、リクタスのお兄さんのスクロータスだっけ、
うんうん、
スクロータスだよね。うん。は、デスロードには出てきてなくて、
うんうんうんうん、
で、デスロードの時にいた、ちょっと体のほら、あの、独特な、
うん。障害がある方。
障害がある方は、今回のフィールヨーサには出てきてないですね。
うん、もう亡くなっちゃったんで。
亡くなってしまったんで。ううでちなみにスクロータスの方は、
うん、
あの人、この後ゲームで殺されちゃうんで、ゲームのマッドマックスの方で、
うんうん、
主人公に殺される役なので、
その間ってことですか。
もう怒りのデスロードには出てこない
です。なるほどね。
はい。
マックスに殺されるっていうことですね。
そう、マックス、
なるほど。
ロカタンスキー。
うんうんうん、まあ、だからその、出てきてるんだけど、そんな二人とも活躍しなかったな、みたいなところですよね。
そうね、う
ん、
いい感じだったけどね、
うん、で、まあだから、その辺、うまく描写するのは難しかったんでしょうけど、うまく描写すれば、怒りのデスロードの面白さも、まあ、増すんじゃないかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、これは僕じゃないんですけど、その、まあ、彼女とこれ見に行ったんですけど、その彼女が言ってたのは、例えば、まあ、せっかくマックスをちょっとだけ出てきたじゃないですか、今回も。
うん。
なんか、ドッグフードかなんか食ってるし、後ろ姿みたいな。
うん。うん、
あえて出すんだったら、例えばマックスに、その、会った時に、今回登場したジャックを重ねるみたいなシーンを入れるとか、後にマックスに会うわけですけど、その時の映像を今作にもちょっと入れるとか、で、ジャックのことを思い出しているみたいなシーンを入れるとか、ですよ、例えば。っていう、なんか、彼とジャックとマックスをつなげてもよかったんじゃないかな、みたいな、なんかより、そういうのがないんで、ジャックがより地味に思えてしまったっていうか、
うんうん、
まあ、なんかそういう人いたけど死んだよね、みたいな
風に。まあ、怒りのデスロードを、うんうん、もしこの後見ると、
そうですね。
彼の話が全く出てこないから、
そうですよね。
まあ、全然忘れ去られてしまった存在なんだなってなってしまうってことですよね。
そういうことですよね。うん、
まあ、確かにね。
っていうのはちょっと、なんかせっかく、まあ、助けてくれたのに、まあ、キャラクターとしてもね、そこそこ、いいキャラクターだったりもったいないかなっていうふうにはちょっと思ったっていうところですかね。うん。はい。まあ、面白かったのは面白かったです。そんな感じです。はい。
はい。ありがとうございます。では、西山さん。
ね、
お願いします。
だからまあ、前日談ってやっぱり、難しい部分もあって、
そうですね、
うん、
すごく人気が出た作品の、うんと、後日談作るのって、やっぱり、ある程度リスクがある。
うん。
でも、だからって言って前日談作ると、そっちはそっちでやっぱりリスクあるんだよね。
うん、
これは多分制作者はみんなが悩むとこで、
うん、
どっちに舵を切るかっていうのはね、それぞれのクリエイターの腕の見せ所でもあるところだとは思うんですけど。うん、でも今回ので言うと、やっぱりまあ、うまくいってる部分と、いってない部分と、もちろんあると思うんですけど、
うん
うん、僕もだから見る前は、あんまりそんな乗ってなくて、
うん、
まあ、怒りのデスロードがすごくエポックだったので、
うんうん
うん、まあ、言ってしまえば、その、またね、みんなやっぱりあれが見たいってやっぱなってると思うんで、
うんうん
うん、お客さん呼べるだろうしっていう企画で、ちょっと安易に思ったのもあって、
うん、
フィリオサは多分、作ってる方の予想以上に人気が出たキャラクターだったので、
あ、
それを使って、うんうん、まあ続編作るっていうのは結構、まあイージーな選択かなと思ってたんで、うんうんうん、なんかクリエイティビティとしてどうなのかなってのはちょっと思ってたんですよね。
うんうん、
で例えばデューンが今年ありましたけど、
はいはい、
まああれは前半後半って分かれてるものだから、二つでセットだから、うんうん、しょうがないんだけど、うん、パート2見た時に僕が思ったのは、まあ、パート1の、で見たものがまたやってるな、みたいなとこはちょっとあって、
うんうん、
で、まあ、マッドマックスにみんなが求めるものって、やっぱみんなさん、前やったやつがまた見たいってなるのは、まあ、わかるんだけど、俺としては、全然違うものが見たいっていう気持ちも結構あって、うんうん、で、まあ、結構評論とか聞いてると、光のデスロードと、フィリオサは全然違うものを描いているっていうものも見たんだけど、俺は、まあ同じだなと思ってしまった部分はあって、
うん、
とはいえ、アクションとか、
うん、
撮り方の工夫とかのアイデアの豊富さはやっぱりすごいなと思ったんですよね。で、まあローアングルだったり俯瞰だったりとかいろんな撮り方してて、で、飛んでくるやつもいて、で、前作では、考えたんだろうけど、やんなかったこととか、今回改めて考え、まあ、前作から9年ぐらい経ってますからね、やっぱり。ジョージ・ミラーも、もう、年齢的にも、もう、いつ最後になるかわかんないですし、もう、やれること全部やったろう、みたいな感じの、素晴らしい、シーンはいっぱいあって、ただ、やっぱり、見終わって時間が経つと、そういうものって、人って忘れていくし、忘れずに残るものが何だったかっていうと、デスロードに比べると、フィリオさんの方は、ちょっとそういう意味では少ないのかなっていう気はしたんですよね。まあ、言ってしまえば、まあ、親が殺されて、
うん、
その殺した組織の中で、面従腹背っていうんですかね。
うんうんうん、
まあ、従ってるふりをしながら、その中で勢力を拡大していって、最終的に復讐を果たすみたいな物語っていうのは、
うんうん、
まあ、普遍的ですし、
うん
うん、その中で、じゃあ、どう新しく見せるかっていうのは、やっぱり気になってはいたんですけど、
うん、
さっき、おとけさんおっしゃったみたいに、最後の、その、ディメンタスと、フィリオサの対話のシーンっていうのは、
うん、
うん、マッドマックスシリーズ45年間のうち、最も退屈な10分だと思って。
やっぱり。
そうっすか、うん。対話の中身がやっぱ面白くないですし、
うん、
あそこはなんかもっとあっさりでいいなと思って、
うんうん
うん、ちょっと、一作目のマッドマックスのネタバレするんで聞きたくない人ちょっと5秒ぐらいわーってしてください。
うん、
仏様わーってしていいですよ。
大丈夫です。
まあ一作目のマッドマックスのラストシーンはあれに非常に似てるんだけど、もっとあっさりしてて、で、それでいてショッキングだし、すごくいろんな映画にパクられるぐらい、すごくキャッチーだったんですよね。で、それに比べると、あの凡庸さはちょっとやっぱり許し難いなと僕は思ったんですけど、まあ、あそこが好きっていう人もいるかもしれないんだけど、
うんうんうん、
うん。っていうのは、まあ、パッと見の印象があったんですけど、
うん、
うん。もうちょっとに話すと、その、一作目っていうか、怒りのデスロードで、描かれた、あの、シタデルっていう場所と、
うん、
最終地点である、フィリオさんのお母さんたちがいた、あの、緑の地はもうなくなってたけど、
うん、
鉄馬の女たちっていう
写
真は出会うことができて、
うん、
で、またシタデルに戻るって物語だったでしょ、
うん、はい。
で、その時には描かれなかったんだけど、どうもそれ以上以外にもガスタウンってのがあったり、
うん、
弾薬畑、バレットファームってのがあったりとかして、はいはい、そういう、なんていうんだろう、エリアを3つに分割することで統治してて、
うん、
生活してるっていうことが、設定としてあって、
はい、
俺はそれにすごく、ここには描かれてないんだけど、奥行きがすごくある物語で、
うん、
っていうことを感じていたんですね。で、そういうものがもしあるならば見てみたいっていう思ってた気持ちがあって、今回それを見せてくれたじゃないですか。ガスタウンも弾薬畑も両方とも描かれたけど、
はい、
描かれたら描かれたで、嬉しい反面、うん、ああ、こんな感じかっていう寂しさもあって、
うん、
もう分かってしまった。
うん、
自分の頭の中で自由に描くことがもうできなくなってしまったんで、
うん、
ちょっと、世界が小さく見えてしまったっていう部分があって、
うんうん、
それは一例としてその二つを挙げたけど、他にも、もうなんとなく、あれがオーストラリアの、まあ、核兵器の、その滅亡後の世界だってこともなんとなく分かって、
うん
うんうん、まあ、今まで頭の中で自由に描いてたものがあんまり描けなくなっちゃったなっていうのは、うん、まあ、今言ったようにあって。
うん
うん、ただ、まあ、なんか僕がね、いろいろ前読んだので、ロンドンっていう街って、そのビートルズがあったり、シャーロック・ホームズがあったり、うん、切り裂きジャックがあったりとかして、うん、すごく頭の中で、なんだ、霧の都とか、
うんうん、
マトとかって呼ばれたりとかする街として、すごく、自分の中で幻想の元になっているような街が、ロンドンっていう街があって、そこにはでも実際には絶対行きたくないっていう人が僕の知り合いにいて、で、他の世界のいろんな国には行くんだけど、ロンドンだけは絶対行きたくないって言ってる人がいて、うん、でもなんかそれもすごくわかるなと思ってて、行ってしまったらもうそこでしかなくなってしまうから、
うん、
なんか自分の中のロンドンであってほしいみたいな、それにちょっと似てるかなと思ってて、だから、続編で、こうやって広げて描くのも、まあ、よし悪しだなと思ってて、
うん、
例えば、宮崎駿監督とかは、ナウシカ作った後、続編やってほしいってこと、うん、声とかすごいあったんだけど、うんうんうん、まあ、今もあると思いますし、
うんうん
うん、なんか今、未だに宮崎駿監督が映画撮ると、また冒険活劇作ってほしいとかって、やっぱ絶対言うじゃないですか、
うんうん、
みたいな。けど、やっぱ、その作る側からすると、二度同じもの作るって、やっぱ思んないと思っちゃうんですよね、うんうん、きっとね。
うん、
なんか、だから、そういう意味で、ちょっと今回のフィリオサは、面白かった反面、あんまり残るもんがなかったなっていうのが正直あったかな。あと、アニャ・テイラー・ジョイは、うん、素晴らしい表現力のある俳優さんではあると思うんですけど、
うん
うん、やっぱシャーリーズ・セロンのイメージが強すぎるのもあって、
うん、
フィリオサじゃないなっていう気持ちが最後まであったのは正直あって、で、反面、子供時代のフィール良さは素晴らしかったと思ってて、
うん、
正直、チャプター3になって、
うん、
アニャに変わった瞬間の、がっかり感はちょっと、
うん、
あーってなったね。子役の子の方が、なんかずっと良かったので、
うん。
と、あとやっぱ、まあ同じ理由で、さっきおっしゃってたように、クリヘムの、凡庸さ、
うん、
はちょっと捨ておけないものがあるなと思ってて、
うん、
なんかやっぱ、アベンジャーズのメンバーたちの何とかしようっていう感じ、他のメンバーもそれぞれいろんな映画でいろんな役やってますけど、
うんうんうん、
やっぱ苦戦してるなっていうのはちょっと正直あるなと思って、ね、やっぱりね、ああいうの出ちゃうとね、でもまああれがなかったからクリヘムがどうかってまたちょっと違う問題かもしれないですけど、あんまり面白くなかったですね。
うんうんうん、
細かいなんかほら、ヒューキースバーンが何でしたっけ、シタデルの王様なんでしたっけ？
妹誕生
のとこに面会に行ったときに、
うん、
そのガスタウンの絵が趣味のおじさん、
うんうん、
はい、あの人を連れて人質にして行ったときに、うんうん、なんか自分の乳首になんか繋いで行って、うんうん、いてつってバーンって打っちゃう、
はいはいはい、
で乳首から血出したりとかするシーンとか、うん、ああいう細かいとこは面白いんだけど、
はい、
うん、なんかそういうのがやっぱでも邪魔してるノイズな気もするんだよね。何なんだろうっていうね。一つ一つ面白きゃいいのかっていう部分もちょっとあって、なんかね、不思議な映画でしたね。そういう意味でね。どう思っていいのかわかんないみたいなとこはあって。そうね。ただね、やっぱり物語のその、すごいアクションと、で、一点その静かな場面とかも、あって、
うん、
その、荒野の中で立ち尽くしてるレザージャケットのフィリオサとかのシーンがたまに入るんですけど、うん、なんか歩って行かなきゃいけないのかと思ったらジャックが前に止まってるみたいなシーンとかね。
うん、
なんか、ああいうとこはやっぱマッドマックスだなっていうのはすごい思って、
うん、
やっぱり、生みの親が作ってる映画だからこそ、そういうスピリットはやっぱり、こっちも素直に受け取れるし、マッドマックス感っていうのはすごく、まあ当たり前なんですけど、あって、やっぱこの砂漠にポツンと立ってるレザージャケットっていうのが、うん、やっぱりマッドマックスだなと思ってて、
うん、
ああいうのはね、いいし、うん、あと、車がやっぱ主役じゃないですか、マッドマックスといえば。
はい、
で、一台一台の車のデザインとか、 それぞれの車のキャラクター性があったりとか、
うん、
で、みんなの衣装ですよね。すごい細かいところになんか股間になんか、股間に顔がついてたりとか、
うん、
あの、どうしてこういう衣装を着てるのかとか、この車についてるこのなんかクマちゃん何なんだとか、そういう、やっぱり描かれてないんだけど、ストーリーを感じさせる、
はいはい、
なんか見てる方が勝手にやっぱ想像するストーリーみたいなのはやっぱりワクワクするし、
うん、
なんか映画のために作られてるんじゃなくて、たまたまそういう世界を映画が覗いてるだけみたいなのはやっぱり僕はすごく好きだし、ワクワクするので、うんうん、やっぱ SF ってのはそうでなきゃいけないなと僕は思う部分もあるし、
うん、
ディメンタスチームの中になんかいろんな幹部の人たちがいて、
はいはいはい、
それぞれ面白そうだし、
うん、
掘り下げても面白いけど、うんうん、やっぱり掘り下げないで自分で想像してる方が楽しいかなっていう部分ももちろんあるしね。そういうのはやっぱりこういう映画とか、まあ、スピンオフも作りやすくなるし、ゲームも作りやすいだろうし、
うんうん、
これを題材にして漫画描く人とかもね、いるだろうし、うんうん、なんか、そういう広がりがあるのはやっぱスターウォーズとか、こういう奥行きを感じる、SF 作品の醍醐味かなと思うので、そういう意味ではなんか素晴らしいなと思うし、
うん
うん、僕、がフィリオサを見に行った日は、あえてデスロードの方とか見ずに、最後に怒りのデスロード見たのが2年ぐらい前で、
はい、
そんな状態でフィリオサ見に行ったらちょうどいい感じがして、
うん、
直前に予習してからフィリオサ見に行くと、はいはいはい、結局答え合わせみたいになっちゃうっていうか、
うん、
あ、こここうなんだ、こここうなんだっていう見方になっちゃうから、
うんうん、
あ、そういえばこんなやついたなとか、アリクタス懐かしいとか、
うんうん
う
ん、
そういう、リクタスこの頃からこんなバカなんだなとか、うん、そういうなんか、楽しみ方して、で、本当に、怒りのデスロードの直前に繋がるんで、この、うんうん、フィリオサって映画が。フィリオサを見て、家に帰ってデスロードを見るのがちょうどいいなと思って、うん、実際そうしたんで、
はいはいはい、
なんか、それが基地かもしれないと思って、
うん、
あの、そうすると、またね、デスロードの方のよくできてるとことかが、また出てきて、うん、フィリオサ、うんっていうね、なったりもするんだけど、まあ面白かったかなと思って、
うんうん、
そうね。ちょっとデスロードの、まあ、改めてまた、ここいいなっていう部分があったりしたんで、ちょっと後で、また少しだけ話させてもらったら嬉しいかなと思います。
はい。
はい。じゃあ、松さんお願いします。い
や、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。もう僕は、なんだろうな。まあ、最初、この作品については、5月下旬か。5月下旬の注目作品で話したんですけど、
うん、
まあ、やっぱ、フィリオサは、チャーリーズ・セロンだろうと思っていたので、
うん
うんまあ、アーニャ・テイラー・ジョイはまあ、いいんですけど、僕はそんなに好きな女優さんではなくて、
うん、
だからまあ、その落差で、まあ、鼻から全然期待してなかったんですよ。
うんうん、
まあ、でも、行ったら、まあ、面白かったなっていうのが、だからまあ、多分、ハードルが低いからっていうのがあって、
うん、
あと、その、僕はそんなに一作目、いや、一作目も面白かったんですけど、熱狂的ファンとか、カルトファン的な感じまでは行ってなくて、
うん
まあ、面白い作品の一本と、思ってるぐらいのテンションなので、
はい、
だからなんかあんまがっかり感もなく楽しめたんだなっていうふうには思うんですけどね。例えばペップさんとか11回見たとか言ってるじゃないですか。そういう感じでは僕はなくて。でも全然、いや、面白いし、はい、まあ、本作もそうですし、ジョージ・ミラーの作品は前作のアラビアンナイトでしたっけ、あれもそうですけど、世界観の作り込みがすごいなっていうのが、場面の美しさ、だからこことか別に、今回とか砂漠って別にそんな美しいとかじゃないと思うんですけど、
うん、
でもいや、なんか一個一個すごい美しく思うんですよね、なんか。汚いんですけど美しいというか。
いやいや、それは、両立する話だ。
なんか構図とかもすごいいいし、
うんうん、
いや、ほんと、なんか、まあ内容どうでもいいこと、いうことはないんですけど、まあでも絵を見ているだけでも楽しめるような。
うんうん、
だからこの前の、その、ヒューリーロードの時も白黒で上映されてましたけど、
うんうん、
そういうなんか画面の美しさみたいなやっぱあるんじゃないかなっていうのは、はい。まあ、僕が一番好きなところですかね、まず。うんうん、あとはやっぱ、その二人もおっしゃってましたけど、アクションは僕は、まあ前作と似てる部分はめちゃくちゃあるんですけど、
うん
いちいち楽しかったんで、
うん
まあ、最初から最後までそのアクションに関しては全然飽きなくて、
はいはい
まあ、本当まさに映画館で見るべき映画っていうのもあるし、うんうん、まあ、でも、その、前作をあまりにも超えたアイデアを出しすぎるっていうのも多分、なんでこれ 前作でやんねえんだよってなるじゃないですか、時系列的に。
確かに、
うん。そこもちょっと抑え気味かどうかわかんないですけど、うん、まあ、ある程度やってくれたり、まあまあ、前作で見えなかったアクションもあったりとか、
うん、
っていうのも、とても楽しめましたね。
うん
うん、あと、車が、その、まあ、特にウォータンクでしたっけ、
はい、はい。
あれとか、新しいじゃないですか。
うんうん。
そうですね。でも前作だともうボロッボロじゃないですか。
うん、
だから、その、あ、こんな新しいんだとか、うん、前出てきた車の、まあ、時代っていうか、その、経年劣化的なところが、まあ、感じられたっていうのも良かったし、
うんうん、
まあでもなんか、あの、最後のシークエンスで繋がるにしては、ボロボロすぎるんじゃないかなって思ったりもちょっとしましたけど、
まあ。数年経ってますよね、でもね、あれね。
そうですね。
そうなんですか。
うん、最後の、ワイブスたちを、ウォータンクの中に入れるシーンと、うん、その直前のシーンとの間に、2年ぐらい経ってるのかな？そんなことない？
そうですね。まあ、なんか、梅の木、梅じゃないや、桃の木が、
うん、あ、そうそうそう。
育ってましたもんね。
あ、確かに、ね。
育つ時間は必要だと思う。
なるほど。
うん。
だからまあ、そういう楽しみ方もできたし、
うん、
まあでも、やっぱお二人おっしゃってるように、前作と繋げなきゃいけないっていうのはやっぱ、もともとあるから、うん、そこの無理感というか、
うん、
っていうのはやっぱ出てきちゃうかなっていうのは、ありますよね、
うん。
左腕をどうやってなくすのかとか、
はいはいはい。
まあ、もちろん思いますし、
うん、
敵、なんていうか、ディメンタスの、あれ部下なのに、なんで妹誕生で部下になってんだろうとか、
うん、
その後に、
うん、
なんだっけ、星のやつ、入れ墨してくれた人とかって、
うんうん、
ヒューリーロードで妹誕生の部下だったじゃないですか。
うん、
とか、いろいろああいう人が、だから、こっちに、あれこっちにいるけど、前作ではこっちだったなとか、こいついねえなとか、そういうのもまあ楽しかったんですけど、うんうん、でもまあ、そういうつながりはやっぱ作んなきゃいけなくなるから、
うんうん、
そこはこう、まあ、まあ無理じゃないけど、まあいろいろこう、整合性合わせなきゃいけなかったんだろうなっていうのはありますね。
うん、
やっぱ難しい部分はあるかなっていうか、う
んうん。なんかやっぱ答え合わせ的になるのが野暮な感じになるよね、
うん、
やっぱり
ね。ただでもなんか、ヒューリーロード撮ってる時に、このヒューリオサの
骨格が
こうできてるったらしいから、だからまあある程度はもう、完成してたはしてたと思うんですけどね。
なんかコミックがあるんですよね。コミコンであれしたやつがあって、でもそれとはまたちょっと違うみたいですけどね、今回ね。おおむねはあれになってるみたいですけどね、元になってるみたいですけど。
で、なんかまあ、アラビアンナイトもそうですけど、多分ジョージ・ミラー、特にこの本作は、なんか、中世っぽいというか、ローマ帝国っぽいというか、
そう、
というふうにわざとしてるじゃないですか。だから、ディメンタスの乗り物とか、おとけさん言ってましたけど、うんうん、あれもそのローマ帝国とかでよく出てくる、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
カリオみた
いな。そう、ああいうのだし、まあなんか、
フィリオサのさ、
うん。
なんか、日本語の字幕だと大隊長とかって呼ばれてんだけど、あれ英語だとインペラトルって呼ばれてる。インペラトルフィリオサなんですよね。
うん、
でインペラトルって古代ローマの時に、それこそ将軍とか、
うん、
もうなんか元首とか皇帝とかを意味する。まあ、エンペラーのね、ローマ字、ラテン語読みだと思うんで。だから、英語隊長、大隊長みたいなのは相当、うん、小さい役に感じるけど、もっと本当は、もう、大将軍みたいな意味なんですよね、インペラトルってね、
うん。で、そうですね。だからそういう、まあ、ローマ、ディメンタスの服もローマ帝国っぽい、
うん。そうですよ。
うんうん、
まあそういうのだったりとか、まああとキリスト教っぽい、なんか、うん、お母さん死ぬ時にちょっと貼り付けにされてたりとか、
はいはいはい、そうですね、
うん。あと初めのところエデンの園なのかなとか、
うん、
なんかそういう感じも、あとなんか最後5人目のなんたらだみたいなこと言ったじゃないですか。入れ墨体中に入れてる星を入れ墨やってた人、うんうん、くれた人が、ヒリオサがディメンタスを追いかけるときに、
うんうん、
5人目のなんたらだみたいなこと言ったんですけど、多分あれもキリスト教なんの、
うんうん、
多分なんか、僕はわかんないですけど、
はいはい、
だと思うんですけど、うん、そういうなんか、下地にそういう部分をどんどん入れてくるっていうのが、
うん
なんか好きなのかなと、
うんうんうん、
前作も含めて、ねうん、思ったりとか、 で、最後のあの、つまんないシーンっていう、けど、僕見ててあの、キャプテンマーベルめっちゃ思い出したんですよ。
ほうほうほう。ああ、
キャプテンマーベルも最後あの、なんだっけ、あの、まあ、名前忘れましたけど、あの、俳優のヴィランが、
ジュードロー。
あ、そうそうそう、ね、ジュードローとキャプテンマーベルの、そうそう、戦いになって、
はいはいはいはい、
結構なんか、命乞いするっていうか、ダサいんですよね、
うん、脳がきを垂れるっていうね。
そうそうそう。うん、すんげえよく喋るっていうか、
うん、
それもすごいなんか似てて、
あ、なるほどね、
本作自身がやっぱフェミニズム映画的なところあるじゃないですか。
はいはい、
別にあれを踏襲したわけじゃないと思うんですけど、
うん、
なんか、最後めっちゃ似てんなと思って、砂漠だったし、あれもなんか荒野みたいなところだったじゃないですか。
でもそういう意味で言うと、あっちの、マーベルの、キャプテンマーベルの方のジュードローとの方のオチ言わないですけど、
うん、
あっちの方が面白いですよね。
そうですね。
そうですね。気持ちよさはやっぱりあっちの方がありましたよね。
確かに。はい。まあ、だから、まあ全体的にまあ、前によりも傑作ってことはまあもちろんないんですけど、てかまあそれを、そうなるのってなかなか難しいと思うんですけど、ね、そもそも。
うんうん、
まあでも別に面白かったので、僕はすごく満足して。
うん、
ただ、やっぱシャーリーズ・セロンだなって
。
でもともとなんかシャーリーズ・セロンやりたいって言ったのに、監督断ったっぽいんですよ。
うん、あ、この今作もですか。
今作はワクワクすきたいから、別に。だからもう、それ、本人が嫌がってんだったら別にいいんですけど、
はい、
本人やるって言ったのに断ったんだったら、それは監督のせいだなと思っちゃうんで。
ああ、なるほどね。うん、
やっぱそこの、評価はめっちゃ下がりますよね。
うん、
だって別にあの、子供時代のキュリオサとかってあれ AI で作ってるらしいじゃないですか。
結局ね。
そうなんですか。
あ、ちょっと、アニャ・テイラー・ジョイの顔に寄せてるだけ
です。そういうことなんですね。
うんうん、
そういう CG 入れるんだったら、まあ、なんとでもなる。
そうですね。若返らせれるんですよね。
まあ、シャーリー・セロンだったらできると思いますけど。まあ、この後の展開とかももしかしたらなんか考えてるのかもしれない。
うん、まあそうですね。
うん、
はい。まあ、そこがだから一番の。僕は残念ポイントですね。まあ、彼女だったからやっぱ人気出たと思うんですよね。
うんうんうん、
その、なんかあの、深夜番組でめっちゃ面白い番組作ったのに、なんか、ゴールデン行くときに外される芸人みたいな感じで。
うん、なるほどね。うん、
でも、みんな見てみたいのはその芸人なのに、
うん。そうなんだよな。
そう、その番組の組だけ残るみたいな、そんな感じで起こしちゃって。はい。ありがとうございます。
なるほど。
アニャテラジョイもいいんだけど、なんかやっぱりちょっと違うよな、
うん、
不思議だけどね、こういう感覚って。やっぱシャーリーズ・セロンがあまりにもいいからってことか。
そうなんですよね。
うんうんうん、
彼女悪いわけじゃなくて。
全然ね。うん。
うん、
あの強さと、美しさと、
うん、
ミステリアスさ、
うん、
と、やっぱり、怒りのデスロードの方では、その、帰ろうと思ってた故郷がもうなかった時に絶望して、
うん、
あの、風が吹いてる、砂漠の中で。
叫ぶみたいな。
叫ぶ、ツップしてないじゃん。やっぱあのシーンの良さが、やっぱりみんな忘れられないっていうのが確かにあるんだろう。
うん、最後に流れてましたよね、本作もあの、
そうですね。うん。
ミドルクレジットぐらい。
まあ、アニャ・テイラー・ジョイも、まだ若いから。
うん。
今後は多分、すごいいい女優さんになるし、今もまあもちろんいいんだけど、
うん、
ちょっとね、合わなかったのかなっていう気はするけど、
うん。
数年後見たらまた違うかもしれない。
うん。
そうですね。さっきなんか、石山さんが言ってた、その、いいシーンっていうのは。
え？なんで
いや、あの、マッドマックスの怒りのデスロードの良かったところを再認識したっていうところ。
あ、はい、あ、そうね。怒りのデスロードまた見たら、いや、前に見た時も思ったんだけど、
うん。
マックスもフィリオサももう成熟しきってるから、
うん。
成長するキャラじゃないじゃないですか。
うん。
で、それに対して、あの、ニュークスっていう、ウォーボーイズの中の一人が、
うん、
彼らはもう生まれつき白血病とかで余命もなくて、
うん、
だから死ぬっていうことをどうやって死ぬかっていうことが彼らの中の大きな部分を占めてて、で、イモタン女王をもう心から崇拝することで、まあ、ある意味ではごまかして生きてる、
うん、
ところがあって、だから、その、自己犠牲的に死ぬっていうか、戦いの中で、まあ、かっこよく散ることがバルハラに行く道だというふうに彼らは考えている。
うん、
命がすごく軽いじゃないですか、彼らって、
うん。
で、そうした中の一人のニュークスが、あの、ワイブスの中の一人の赤髪の女の子、
うん、
ライリー・キーヨかな、あれ、だから、あれ、なんだっけ、プレスリーの孫か。
の
女の子に優しくされることで、人間としての喜びとか、死にたくないっていうこととかを初めて、いう感情を得ることで、まあ人間になるというところがあるんですよね。で、最後は自己犠牲で、主人公たちを助ける存在になるっていうことで、最も成長するキャラクターの一人なんですよね。で、そこがすごく感動的な部分だと思ってて、で、そういう意味で言うと、今回は少女から、まあ、その、不良さんになっていく過程を描くことで成長を描いてるとは思うんだけど、なんか、ウォーボーイズのニュークスみたいな儚さとかがなくて、
確かに。
ああいう感動は僕はなかったなと思ってて、で、今回は、意識的にウォーボーイズたちが、自己犠牲で死んで、ぬっていう、そういうなんか、エセヒロイズムみたいなのを、極力描いてないですよね。無駄死にしてるっていうか。なんか、だからああいう、死ぬことで英雄になるみたいな描き方は、まあ、未来を描いた、こういう、もう、世紀末を描いた作品とはいえ、やっぱりあんま良くないっていう、ジョージ・ミラーの中の反省があったのかな？ちょっと思ってるんですよね。今世界的にこと考えると、やっぱりなんか、あんまり流れとして良くないんじゃないかっていう、誰か一人を崇拝して、その人のために死ぬことで自分が英雄になるっていう、まあ、ヒロイズ、間違ったヒロイズムみたいのが、まあ、あんまり良くないよねっていう。それを面白がってたはずなのに、あまりにも映画の力が大きすぎて、それをやっぱかっこいいと思っちゃう人がやっぱ出てくると思うし、という懸念があったのかなって思って、今回は、ウォーボーイズの一人一人の個性みたいなのは全然なかったですし、まあ、強いて言えば、シタデルの存在をディメンタスたちに伝えた、頭になんかぶっ刺さってるあの、
ね、
ミュージシャンの彼は面白かったですけど、なんかね、だから今回はそういう意味では、ちょっと、そういうランチキ騒ぎみたいなのはちょっと抑えめだったような気がして、だから、ボミーノッカーとか、のくだらなさとかはちょっとホッとするというか、なんかね、スクロータスの、スクロータスいいキャラでしたけどね、リクタスとお兄さんの、かさぶたって意味なのかな、スクロータスって。スクロート。あ、名前で言うとフィリオサが、フィリオサって、フィリオスから多分来てて、フンドとか激怒とかそういう怒りのっていう、まあ、名前ですけど、子供の頃から、そう、本名なんだみたいなのはちょっとびっくりしましたけど。
なるほど。どうしたね。
どんな子供なのみたいな。生まれた子にフィリオスつけるかなって。フンドって名前つけるかなっていうのはちょっとびっくりしましたけど。
リトル D ってどっから来たんでしたっけ？
リトル D はディメンタスが勝手に呼んでた。
あ、リトル、自分の D か。
自分の娘っていう意味じゃないですか。まあ、亡くしちゃった娘の代わりに育てようとして。結構、ネーミングに関しては結構ひどくて、フィリオサのお母さんたちの種族の鉄馬の女って、後々デスロードに出てきますけど、あれ、ババリーニっていうのを、鉄馬の女って訳してるんだけど、もっと卑猥な意味っていうか、ババリーニって、どっかの言葉、なんか造語ではあるらしいんですけど、ちょっと女性器のことらしいです、ね、
ここは。
なんかそういう、すごく未来の話なのに、もう文明が一回終わってるから、また、新しく作り直したときに、なんか古代ローマの名前つけたり、ああいうチャリオット、だからその、馬に引かせてた戦車を、またかっこいいと思い直したりとか、してるのが、なんかやっぱ SF っぽいなと思うんですよね。あんま日本だとそういう発想にならない気がするんだけど、海外の SF って結構そういうの多くて、今のものよりも、もっと大きくジャンプした過去のものを、あえて未来でやるっていうのは、やっぱ上等手段だなと思って、今 SF じゃないや、スターウォーズのアコライトやってるでしょ、アコライトも、あれ宗教的な修行僧みたいな意味で、教会で、その、神父さんの手伝いする人のことですよね、アコライトってね。なんかそういうのを、あえて、超未来にやるっていうのがなんか、おもろいなとは思いますけど、海外の。
スターウォーズもデューンもなんかそういうとこありますもんね。
デューンもそうっすもんね。なんかね。結局こう、帝国主義になってるとか。まあその方が作りやすいし、まあ実際書かれた小説がデューンの場合は、まあ昔のやつだからね。っていうのもまああるんでしょう。
本作も、その街相撲みたいなのが、今以上にすごくなってますからね。 この世界観では。
結局、今男の人が、と女の人の境目をなるべくなくそうっていうのが社会的な動きだと思うんだけど、それってやっぱ生きることに余裕があるからできることで、もっと生きるのに必死だったら、やっぱり女性は子供を産んで、男性が食料を調達したりとかするのが、まあ、基本的には理にかなってはいると思うんで、またそっちに戻っちゃうのはやっぱ必然でしょうね、きっと。ビクタスみたいなやつがやっぱりモテんじゃないですか。
まあ、そうですね。マッチョで。
頭悪くてね。あれ、今だったらさ、バティスタにやってほしいですよね、ビクタスの役ってね。
あ、そうですね。
僕、最初見た時にそうかなと思ったんですけど、違う人でしたね。
ちょうど時期もね、そのぐらいでしたしね。あの人もプロレスラーなんだよね、多分ね、ビクタス
ね。そうなんですね。うんうんうん、なんかあんまり顔が映んないんでね。
なんかね、マスクみたいな。
そうそう。わかんなかったんですけど。
でも、トケさんあれなんだ、はい、マッドマックスの旧三部作見てないんだ。
見てないですね。だから、
初めて。トケさん若いですからね。僕らの世代ってなんか洋画劇場とかでめっちゃやってたんですよ、
そうなんですね。
1はね、あんまやってなかったけど、2は一番金曜ロードショーでやった映画なんじゃないですか。やっぱ2が一番好きで、やっぱビビったっていうのもあるけど、当時。なんかでもこの、サンダードームって、結構いろいろ言うこと言われますけど、2と違うことをやろうとして、ちょっとファンタジー寄りになったっていうか、3の方はね。そういう意味で言うと、やっぱり毎回前作とやっぱ違うことをやろうっていう意思はあって、で、怒りのデスロードやるときに、サンダードームから、まあ20年ぐらい経ってたわけでしょ、その時には、だから、直接のつながりっていうのはなくして、まあ、同じような感じのキャラクターと世界観をなんとなく引き継いで、もう別の作品として作ってんですよね、デスロードはね。だから、作る時にわざわざ、なんかこじつけなくて済む。マックスの年齢とかおかしなことになってるけど、まあそれは別の作品だからってことですよね。でも今回のは明確にちゃんと同じ物語の、直接の前日感だから難しいとこはね、やっぱあるなってのは先ほどから言ってる話ではやるんですけど。
なる
ほど。だから、ジョージ・ミラーが今79歳だから、もう一作ぐらいはあれだけエネルギッシュな人だったら撮ると思うんだけど、何に撮ってくれるのかなっていうのは、なるし、もう完全にオリジナルのね、また別の、アラビアンナイトみたいなのでもいいと思うし、豚のやつでもいいし、豚ハッピーフィート、なんだっけ、可愛いやつやってましたよね、昔はね。ハッピーフィートか。
ああ、はいはいはい。
ペンギンちゃんのやつとか。
なんかこの、マックスの前日探かななんかを、構想はあるらしいんですけど、これが当たんないと、やらない、って言ってて、今作があんま当たってないから、ポシャるんじゃないかって、
そうかもね。
言われてますね。
いいんじゃない？ポシャっても。
一応脚本もできてるとか
言
ってた、ね。撮影も大変だろうからな、これ。
そうですね。
ポシャるとなるとやっぱりちょっとね、絶対当たってくんだって困るもんね、こういうやつは。
さっきのベイブのことですか。
ベイブですね。
はい。
あ、ベイブか。あ、そっか、あれ、ジョージ・ミラーですか。
そう。ワンだけね。
ああ。
どっちがワンなんだろ
う。ベイブと、ベイブ都会へ行くっていうのがありますけど。
わ、わかんなくなっちゃった。
ベイブ1は見てるな。2見たかな。
続編の方がジョージ・ミラーなんですね。ワンの方は制作だけやってんだな、多分。まあ、ロレンツォのオイルとかね、名作です。いろんな映画でよく名前が出てくる。今、それこそ大泉洋さんがやってるみたいな映画で。
心臓を作るみたいな。
そうそう。
ああ。まあ、いろんな映画撮ってますね。
うん。
アラビアンナイトも全然違う映画ですね。
そうですよね。
改めて見直したらやっぱり、光のデスロードは面白かったな。
僕は、結構遅れて見に行ったんですけど、光のデスロードは。それこそ、応援上映がやり出したぐらいで見に行ったんですよね。
はいはいはい。
だから何にも意味もわからず見に行って、いきなりみんな V8、V8 とか叫んでるんで、どういう映画だとかって思って見たんですけど。
それは乗れないです
よね。嫌だな、それ。それも嫌だな。
そうですよね。そうですよね。でも、まあ、それで行ってみるかと思って行ったんですけど。まあまあ、でも面白かったですけど、でも、これ本当にネタバレになっちゃいますけど、怒りのデスロードの 僕が一番印象に残ってるのはやっぱり戻ってくるっていうところなんですよね。
うんうん、あ、戻るんだみたいな。
そう、それがびっくりして、あ、そんな映画あるんだと思って。だから、今回はまあそういう、まあ、全くね、同じことやったら全然面白くないわけですけど、
うんうん、
一応似たようなシーンはあるじゃないですか。
うん、
結局、マックスじゃなくて、ジャックか。彼を助けに戻るっていうね、ちょっとしたシーンがありますけど、いや、でもやっぱり、怒りのデスロード見た時ほどの、やっぱり驚きというか、はなかったんで、まあ、同じことをやるのは難しいですし、何か、それぐらいのインパクトのあることをやるのって、やっぱり難しいだろうな、っていうふうにちょっと思いましたね。
そう。なんか、ちょこちょこ、その、砂漠の中にもすごい、丘になってる部分とかがあるじゃないですか、
はい。
で、そういうところを、なんか他のモブのバイクとかは登りきれなくて途中で諦めちゃうんだけど、はい、フュリオサの乗ってるバイクとか、あいつの、ディメンタスの、でけえシックストラックみたいなやつとかだけが登れるみたいなとか、
は
いはいはい、なんかああいうシーンいちいちちょっと面白かったりとかして、
うん、
迫力あるし、
うん
やっぱ CG じゃねえぞっていうところもあるしね。うん。うん、やっぱ実際やってるとなるとやっぱ盛り上がる部分はあるし。
ね、
だから、映画の醍醐味みたいなのはすごくある映画ではあるんだけどね。
うん。
あと、あれだ、あれが好き。やっぱ俺スナイパーが好きなんで。
ああ。
緑の血から、うん、フィリオサが、盗まれて、
うんうん、
それを追って、緑の血から女性が二人来るじゃないですか。
はい。
で、お母さん、メアリー・ジャバサだっけ、うん、だけが、追うことになるんだけど、うんうん、あんたは街を守ってくれって言って人に戻るでしょ、はいはいはい、
うん、
あの辺とかのなんかすげえ遠いんだろうけど、バイクで走って逃げる奴らをスナイプするとことかはやっぱすげえ面白くて、その盗みに来た奴らとかはやっぱりヤバさを知ってるから、
うん、
とにかく逃げの一手っていうのもいいし、はいはいはい、うん、一人死んでも別に関係ねえからってい
う
のとか、その倒したバイクに乗って追いかけるとか、なんかそういうところはいちいちやっぱ面白くて、
うん、
なんかああいうのは映画見てるなって感じがすごくするし、
うん、
あんな世界でそんな命中精度いいライフルどうやって残ったんだろうみたいな、
うん、
まあ整備する技術とかだけは、
はいはい、
まあ彼らはスナイプ一族なんで残ってるんでしょうね、
うん、
きっとね、
うん。
多分もう里に来られる前に倒すっていうか、
うん、
はいはいはい。
っていうのが多分戦い方だから、
うん、
子供の頃からやっぱりスナイプの技術とかはやっぱり学んでるんでしょうね、
うん、
だからフィリオサもあの年齢から多分もうそのスナイプの技術とかはあって、
うん、
なんか教わってたんでしょうねきっとね、
うんうん、
光のデスロードの時にあのバレットファームのバレット男爵みたいなやつを、はいはい、スナイプってましたからね、
うんうん、
見えないのに、
うんうん、
なんかああいうのはやっぱりいいシーンだなと思う、
うん、
マッツが肩貸してあげてさ、
はい、
それ繋がってるところで、だからそこまでちゃんと考えてるってことですもんね。世界観を。
そう、ね。
うん。
細かいとこはいちいちいいんだよな、
うん、
ガスタウンにいた、その絵をたしなんでる、
はい。
やつとか、
うん、
やっぱこいつには守れねえだろうな、みたいな文化人っぽいとこがあって、
うん。
なんか、慌てて門開けちゃったりとか、
うん。
なんか、一つ一つはすげえ面白いなと思うんだけど、
うん。
全体として、
うん。
うん、めちゃめちゃうまく、
もがそうですけどね。そうそうそう。
模写してましたよね。
うん、
なんか、ああいう文化的なことをしようとしてる人ってほぼ出てこないじゃないですか、
この世界
に。
そうですね。
意味ねえと思ってるから。
うん。
だから医者とか機械をいじれるとか、そういう人が重宝されるみたいな、
ね。そうね。
ですね。
あの、オーガニックなんとかみたいな人いたじゃないですか。
うん。
ディメンタスのとこにいて、結局、リモート誕生に取られちゃう人。
はい、
あの人とかね、いいですよね、なんかね。
うん、
いいっすね。
まあ、そういう意味で言うと、あれ、うん、なんだっけ、ジャックの相棒をやってたメカニックみたいな黒人さんがいて、
うんうんうん、
で、後ろの方ちょっと見てきてくれって言って一人で行ったら、そこにフィリオサが、まあ、捕まってて、で、ショートフォースをこれっつって渡して、自分は死んじゃう、
はいはいはい。
覚えてないな、
うん、いや、言いました、言いました、はい。
あの人とかね、すごいなんていうの、仕事に生きる人みたいな感じがする。
あ
ショートフォースって言って。
うん、
隠して死んでいくっていう、
うん、
ああいうのいいなと。
僕、
う
ん、最初あれフィリオサはあそこに忍び込んでるのかと思ったんですけど、
うん、
隠れてただけなんですか？乗ってたってことなんですか？
あれは隠れてて、
うん、
後々ジャックと合流する予定で、
うん、
あそこに忍び込んでて、けどその途中で襲われちゃったからそれどこじゃなくなったみたいな感
じ、うん、まあまあ、じゃあ手伝うかみたいなこと
だしょうね、きっとね、うん、うん、 そういうシーンだったよ、確か。
うん。だって、すごいところにいましたもんね、最初。
すごいところに。でもやっぱり、なんて言うんだろうな、デスロードの時に、
うん、
その砂嵐の中に突っ込んでって、で、ニュークスっていうその、ウォーボーイズの、彼が、
うん、
今日はなんていい日なんだろうって、自分が死ぬのにこんなに最高の日はないっていうシーンがあって、What a wonderful day っていうとこがあって、で、その砂嵐に突っ込んでいくと、やっぱり今までの砂漠の絵と全然違う地獄みたいな絵に変わって、で、今日は素晴らしい日だって言って、多分死ぬために、どの日に死ぬかっていうのが彼らにとってはすごく重要で、どう死ねるか、どう英雄的に死ねるかってことだけが彼らの生きがいだから、だからこんなに素晴らしい日に死ねるなんて、なんて幸せなんだろうって言って、もう感動しちゃう。
うん。
ですよね、ニュークスはね。
うん。
で、あの時の、その、すごく引いた絵で、横から遠くに、その、砂嵐に突っ込んでいく車が、豆粒みたいに映ってるシーンとかは、やっぱり、ちょっとその、アラビアのロレンスみたいな、やっぱり、スクリーンで見るべき映像だったので、そういう忘れられないシーンみたいなのが、フィリオさんには少し、少なかったのかなっていう気がします。
そういう砂漠のやつ、デューにもありましたよね。
うん。
吹っ込むみたいな。
やりたくなるよね。
やっぱりそうですよね。
やっぱり CG なのかもしれないけど、砂嵐とかはね。
うん。
やっぱりなんか分かっててもいいなって思っちゃうんだよね、ああいうやつね。
うん。
うん。そんな感じですかね。
そんな感じですかね。
はい。じゃあ、今日、今回は、石山さんにこれだけですけど、はい。はい、また、何かあったらいつでもお声掛けください。
ありがとうございます。
ぜひお願いします。
はい。
では、今日はマッドマックスフィリオサーについて話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。